Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。今日はいつもと趣向を変えてインタビューの声をお届けいたしますね。札幌で発達障害と不登校の親子の居場所プリズムを主催されている石田彩子さんのお話を聞いてまいりました。彩子さんと私の出会いは、彩子さんがインターネットで私を見つけてくださって、声をかけてくださったというのがきっかけなんですけれども、私の活動に興味を持ってくださって、一度ね関西に旅行に来られた時にお会いしました。そして、この夏には札幌での私の講座の開催を企画してくださったというご縁の彼女なんです。でその札幌に伺った時にせっかくだからということで彩子さんの活動のお話をインタビューとして、撮らせていただきました。まるで少女みたいにキュートな外見なんだけれども、揺るぎない芯をも合わせ持った力強さ、こんな石田彩子さんの大事なお話をお届けしたいと思います。どうぞ楽しみにお聞きくださいね。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今週は私札幌の方にお邪魔しております。今日のゲストは札幌で子育て支援サロンプリズムを主催していらっしゃる石田彩子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずね、彩子さんが今の活動をされるきっかけについてお話を伺ってよろしいでしょうか。
はい、私はもともと保育士と介護福祉士で福祉の現場で働いていたんですけれども、その中で自分が、いろんな経験とかさせていただいて、保育の現場ですとか福祉の現場で、その当時は発達障害という言葉がなかったんですけれども、その発達に心配のあるお子さんがすごくいらっしゃるということで、最初本当に自閉症のお子さんの保育などをしていたんですけれども、その後に本当に発達に心配のあるお子さんの、グループみたいなのがありまして、でその中のちょっと保育とか療育に携わらせていただきながら、いろんなことを学ばせていただいたっていうのがまず最初のきっかけでした。でその後に、お母さん方がすごくお子さん以上に苦しんでらっしゃって、ご自分を責めてらっしゃって、で本当なんか自分さえこの子を産まなければこんなかわいそうな、目に合わせなきゃなかったのにっていう思いも持ってるお母さんがすごく多かったっていうのもありますし、あとやっぱりその福祉の現場ではなかなかお母さんの声までを聞き入れるっていうか、聞いてあげる時間とかその余裕がないっていうのがすごく多かったので、 そういう中でこう私も日々の業務に追われて、その子どもたちを安全に、過ごすっていうことだけにこう、目がいってしまうのが、すごく嫌だったんで、結果的にまあ辞めて自分でそういった場所を作ろうっていう思いを持って3年ぐらい前から始めました、で私も今2人の子供がいるんですけど、上のお兄ちゃんは今高校1年生なんですが、そのまあ本当にギリギリグレーゾーンと言われるところだっていうふうに言われたんですが、今はもう自分の道をしっかり、持って頑張って、楽しく毎日を過ごしているんですが、下の子はどうもやっぱりちょっと発達障害の方に入るということで、でやっぱ育てにくさをすごく感じてたりとか、小学校に入ったらその学習についていけないとか、そういう部分がすごく出てきて、で私自身もその中で親としてすごく苦しいんで悩んで、でやっぱりどこに相談していいんだろうとか、誰かに聞いてほしい、やっぱそういうことを、いっぱい知ってる方に聞いてほしいっていう思いがすごくあったので、やっぱ探すとないんですよね。でなんかこうお役所とか、そういうところに行っても、その予約をしなきゃいけないとか、すぐ聞いてもらえない、そういう場所がすごく多いのが、やっぱり個人的に親身に聞いてくれる人が欲しいなと思って、じゃあ私も自分のためにもそういう場所を作って、そういうお母さん方のネットワーク作っていけばいいかなっていう思いもあって、で今のプリズムを、本当にこうちゃんとした形にしようと思って、始めて、今まだまだ歩んでるだけなんですけれども、
やっぱりお母さんに届けるっていうところがね、今少ないというか、やっぱり子どもさんの方の支援っていうのはいろいろね、あるんですよね。でもお母さんがやっぱりね、私もその不登校 の、あの支援してますけれど、お母さんが、落ち着くというか、お母さんが穏やかにこう過ごせるっていうのはものすごい大事と思うからね。そうですね。
そうだから、お母さん方がこういらっしゃる時に、お母さんもういっぱい頑張ったから頑張んなくていいよって、でもうこれ以上お母さん辛くなるのはね、きっとお子さんも見てても辛いだろうしって、一緒に何かできることがあれば一緒に考えようってやっていこうってお話をされると、皆さん本当にもう切羽詰まっていらっしゃるので、ボロボロ涙こぼして、で私もやっぱりそういう気持ちを持って子育てしてきましたから、すごくこう共感できる部分が、多くって、なんか本当にもうその話を聞くだけで楽になる方もいらっしゃるっていうのがよく分かったんですよね。
そうですか。そのサロンにお母さんがおいでになって、愛子さんがお話を聞くっていう感じなんですね。
そうですね。なんかアドバイスがね、欲しくって来てるわけではないので、
そこはそう、
本当にもう聞き役に徹して、
そうですね、
なんか聞くと本当にもう自分とこうダブったりする部分もありますし、そのお母さんの気持ちっていうところを、なんだろう、アドバイスしなくても自分でどんどん気持ち出していくんですよね、お母さん方が、そこがやっぱり大事なのかなって、
そうですね、話をねじっくり聞いてくれる場所っていうのは本当に少ないかもしれませんよね。
そうですね。ね、自分のこう、なんだろう、敷居が高くなってしまうみたいで、その敷居の中で自分がこう例えば行政にちょっと上がりにくかったりとか、カウンセラーさんにかかるのはすごくこう、自分の敷居とかなりハードルが高いというかね、ちょっと難しいって生きづらいっていう感じが多いので、そういった場所じゃなくって、本当に私は今ちょっとね、実家の一室を借りてやってるので、気軽にお茶飲みに来れるようなっていう感覚で、
いいですね、
提供させて、いただいてます、
敷居が高いっていうのはどんな感じかな、その行ったら本当にこうレッテル貼られちゃうとか、そんな感覚なんでしょうか。
そうみたいですね。やっぱりそのお宅のお子さんは発達障害なのでねっていう前提のもとで話をされると、やっぱり分かってるんだよって、お母さんとしては分かってるんだよって、それを踏まえた上でこれからどうしたらいいのかとか、私自身がね、お母さん自身が、この気持ちをどうモヤモヤを解消したらいいのかっていうところを模索してるところで、そういうふうに言われてしまうと、やっぱりもう行きたくないって ってなっちゃうみたいな。
そうですね、うん、やっぱりそこはね、その綾子さんみたいにご自身も体験を積んでこられてっていう方がお話を聞いてくださるのはやっぱり違うでしょうね、
かなって、
うん、やっぱりなんだろうな、あの相手の方がそういうつもりじゃないかもしれないけど、うん、ついこうジャッジされてしまうような感覚ってあったりしますよね。
あります
よね、うん、なんかこうね、やっぱりレッテル貼られるとかジャッジされるっていうところが、うん、まあ、綾子さんはご自身がそういう体験をね、うん、なさってこられて、はい、そこをうまくというかね、うん、あの本当に包み込むというかね、うん、本当にお話を聞くっていうことができる方だと思うので、
うん、
それは本当に大事ですね、その場所っていうのはね。
なんかね、もっと欲しいなって、うんうん、私も逆に自分の子供のことを聞いてもらえる人が欲しいなって、うん、そう気軽に、
な
んかそういった思いもあって、うん、ちょっとこうあちこちにネットワークじゃないですけど、うん、そういう場所を私自身ちょっと将来的には作っていけたらいいなっていう、うん、
もっと広げていくということですよね。
そうですね、
確かにね、うん、今綾子さん自身はどこかでこうご相談する相手の方とかはいらっしゃるんですか？
ですね、うん、あの本当にその保育仲間というのが元職場の同僚だったりですとか、あと本当に素敵なご縁をいただいてね、ここ数年やっぱりそういったことを勉強されてるママさんですとか、同じ境遇の方とかっていう方にお話を伺ったりとか相談することが結構できるようになってきたので、その中で私も励まされて、うん、あ、じゃあもうちょっとこの子と頑張って向き合ってみようとか、こういうふうにこうこの子と関わってみたらいいんじゃないかっていうヒントをいただけるんで、そういった部分で私もちゃんとこう相談できる方が、うん、できてきました、
ネットワークがね、こうつながっていくって、横の広がりってすごい大事ですよね。なんかどうしてもこう、まあ、不登校のことって形もそうなんだけれども、孤立してるつもりはないかもしれないけれど、外にこう情報を取りに行くことがなかなかねできなかったり、そうするとやっぱり余計にね、あのうちだけじゃないかとかね、本当に孤立してしまう風な状況になってしまうと思うので、
ね、その孤立感がなくなるような、やっぱりサポートとか、まあ、支援ですよね、っていうのが、まあ、発達障害に限らずだと私はすごく思うので、
そうですね、
林住さんも活躍されてるように、あの不登校の親子もそうだと思いますし、なんか本当にこれ一番孤立して苦しいのは、まあ、お子さんもちろんなんですけども、お母さんは本当にこう、ね、自分の体もそうですけど、子供も自分のような感覚でいらっしゃるから2倍に苦しいのかなって、
そうですね、
それはすごくね見てて思うし、自分もそうやってきましたので、
ね、そのプリズムさん、支援サロンのプリズムさんでは、まあ、お母さんを、あのケアしていこうというところで、はい、進んでらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、
やっぱりお母さんは大事ですよね、家族にとってというかね、家庭の中でね。これプリズムっていうのはどういう気持ちで命名なんですか？
初めて聞かれました。
あ、そうなの？
あの、いや、思いがすごくあってつけたんです。プリズム現象と分かります？昔理科で、
あの三角形の三角柱みたいなやつ。
そうそうそうそう、光の当て方によって、いろんな角度から光入るじゃないですか、やっぱりあの本当にこう人ってね、可能性とか、あのいろんなものを秘めてると思うんですよね、やっぱそこ一つにだけ焦点をね、自分の人生でもそうですけど、当てるんじゃなくて、ちょっと角度変えたら、なんか違う角度で物事見れたりとか、自分はこういう人だったんだとかって気づくかなって私は思ってるので、それがなんかすごくその光の屈曲のプリズムに似てるなって思ってます。
なるほど。
でその自分の人生も誰かに動かしてもらうんじゃなくて、自分でやっぱりこう動かしていくものなので、ちょっとこう動けば見方が変わったりとか、違う道が見えたりとか、そういう人で私もありたいなと思ってプリズムっていう名前をつけました。
そうですよね。そこを動かせるっていうことにまず気がつくっていうことがね、もうどうしようもないわけではなくって、視点をちょっと変えたりだとか、ちょっと動かすっていうことによって変わってくるっていう、そういうプリズムなんですね。
まだまだ私もまだそのプリズムをうまく使いこなせてはいないと思うんですけど、でもなんかね、ちょっとそれに気づいただけで少しこう生き方が楽になったというか、それはすごく自分の中で大きな発見でした。
そうですね、でまたあの色がいろいろね、あの屈曲で出てくる色も、どの色 も素晴らしいっていうね、赤がいいとかじゃなくてね、なくて、うん、青も紫もいろいろね出るでしょうけれども、うんうん、それぞれの持ち味とか魅力があるっていう、そんなイメージもありますね。はい。
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。
ところでね、はい、彩子さんのお二人のお子さんも不登校を経験されたっていうふうに伺ったんですけれども、はい、ちょっとそのお話も聞かせてもらっていいですか。
はい、上の子は本当に中学校入ったぐらいから不登校気味で、で3年生か、去年、今高校1年生なんで、去年の4月からもうほとんど学校に行けないような状態になってしまいまして、
何かこうきっかけはあったんですか。
多分、ちょっと私いろいろ事情があって、家庭的な問題っていう部分で、彼らっていうか私の2人の子供を連れて私6年前に再婚してるんですけども、ちょっと夫と上の子が合わなくって、そういう部分もありますし、もともとちょっとグレーな部分を持っていたので、集団行動が苦手なんですよね。そのくせ、野球は好きなんです
いいじゃないですか、素晴らしい
いやそれ以外の集団行動が大の苦手 でクラスの中でこうみんなで何かをやるっていうのがもともと小学校の時は苦手だったんですよね。で自分の思い通りにいかないと、小学校低学年の頃って割と教室をプイッとこうやって出てっちゃったりとか、ちょっとこうねお友達に怪我をさせてしまったりとかっていうことが多くって、でこう切れやすい子だったんですね。で切れるとこうちょっと自分が抑えられなかったりとか、その周りのこう状況をすごくいつも気にしている子だったんですよ。で中学校に入るとまたガラッとね、小学校からこう世界が変わって、みんな制服着てたりとか、教科ごとに先生変わったりとか、移動教室が多かったりとか、そういうことが本人の中で結構苦痛だってずっと言ってたんですよね。
そういうところも、
それはなんか、それも大きな要因だったと思うんですけど、その教科ごとの先生が変わって、例えば国語の先生が苦手だったりとか、あと、やらなきゃいけないことも増えて、ADHD の傾向があるかなと思うんですけど、自分のものをちょっと整理するのが苦手なので、そういうところでこうすごく朝苦痛だったりとかっていうことが多くて、頭が痛いとかお腹が痛いっていうのがすごく多かったんですよね。で 1,2 年はポツポツポツポツねボツボツぐらい学校休んでもう月にそうですね10日ぐらいは休んでたかもしれないですね。で3年生になって4月行き始めたんですけど、結局6月に修学旅行があって、修学旅行を機にもう全く行けなくなってしまって、でそれから本当にもう高校受験どうするんだろうっていうところから始まって、で本人はでも野球をずっとやっていたので甲子園が夢だったんですね。でやっぱり甲子園行くには高校に行かなきゃいけないっていう、でその高校を今自分が行ける状態じゃないかもしれないってことにちょっと気づいてはいるんですけど、それでも学校に行けないと、そういうところのこうジレンマですごい苦しさで悩んできて、で担任の先生がすごくいい方だったので焦らないでゆっくり行こうやと、ただ出席日数は加味されるから、北海道はもう公立高校が主になるんですよね。私立高校は滑り止めな形なので、公立高校は無理かもしれないけれども、お前が野球やりたいっていうんであれば、私立高校でもちゃんとしたとこ行けるよっていうふうに言ってくださって、でちょっと本人ともいろいろ私も学ばせてもらいながら、先生にでいろんな話をしつつ、そこで夏休み明けから別室登校という形で学校には行けるようになったんですけど、いやでも最初本当に不登校になった時は、私もどうしていいのか分からなかったので、とにかく行きなさいと、もう本当に私首根っこ掴んで連れて行こうかなって思ってたんですね。で本当に親子でバトルもしましたし、児童相談所のお世話になって相談もしましたし、心療内科にも行きましたし、そういうところですごく私も苦しくって、で本人は多分それ以上に苦しかったと思うんですよね。 で本当私がちょっと外出してる間に、うん、マンションの4階住んですけど、ここから飛び降りたらどうしようと思うような時もありましたし、うん、もう本当にその時は自分のフルタイムの仕事もやめて、うん、彼とこう向き合っていこうと思って、うん、で本当にこう自分の今やってるプリズム、うん、その時は二足のわらじでやってたんですけど、うん、プリズムだけでやろうって思って、うん、ずっと彼に寄り添っていると、うん、だんだんやっぱり学校に行くことが一つの選択肢、うん、一つだけじゃないって、うん、選択肢はまだまだあるっていうことに、うん、私も気づいて、で彼もネットでいろいろ調べて、うん、でそこからなんかこう私も不登校に対する見方がすごく変わったんですよね、うん、今は本当にもうその選択をしてよかったなっていうのと、うん、経験をしてよかったなって、で今は通信制の高校で楽しく野球をやっているので、は
い、素晴らしい、
それがもう彼にとっては一番のこうね、これからの未来への意欲と目標がこうボンってできたので、あ、これでよかったんだなって、なんか普通の周りの子たちと合わせて普通に生きていくことが私にとっては普通というか当たり前だと思ってたんですけど、うん、そうじゃないんだって、やっぱりそれぞれ、ね、私以外と同じで、個性を持った子どもたちがいろんな選択肢を持っていろんな道を選んでいいんだなっていうのを上の子で学ばせて、
うん、なるほどね、でも本当にこういうことがないと学校って行って当たり前の、
う
ん、
そうそう
ね、私たちもね、そういう価値観というか、うん、もう本当に頭がもうカチカチだったので、
私も
ね、うん、まあ、そこをちょっとこうね、うん、揺さぶりをかけてもらえて、私もいい経験をさせてもらったかなと思いますけどね、その野球に向かってるっていうのはね、すごい素敵ですよね。
もう彼にとってはね、うん、野球が全てで、おかげさまで不登校の時も、うん、部活の先生がすごく配慮してくださって、学校に行けなくても、部活は来れるんじゃないかって、もし来れるんだったら、夕方、学校に来いと、部活をしに来いと言ってくれたんで、もうしばらくは私は夏休み明けは毎日車で学校のグラウンドを送り迎えをして、で彼もあの門から入ると、ね、下校時のクラスメートに会っちゃったりするので、グラウンドのフェンスを乗り越えて
本当に
でもそれはみんな見てるんです
よ
でもそれを誰も、お前なんでここから来たんとか、なんで学校来てないのに部活で来んのよって言っている子が一人もいなくて、もう先生方がそういうふうにこう話をしてくれて、いろんな事情があって、でも教室には入れなくて授業も受けれないけれども、部活だけは頑張って来るようにしてるんだっていうことを言ってくれたので、本当にそこはありがたかったですね。
みんなが理解してくれてる感じ、すごいですね。
教室に本当に最初戻れた時も、みんなお帰りって言ってくれて、 その日はあの全然反対方向の友達とか 5,6 人引き連れて、うちまで送ってきてくれたんです
人気者ですね
、ちょっとお茶飲んで帰って、
暖かいな、
暖かかったなと、今でもその子たちと、あのメールとかでやり取りしてるみたいなんで、ね、ある意味中学校が楽しくないって思ってた本人も思ってたんですけど、でもその友達っていうのはすごく温かいもんだっていうのは感じたみたいで、大事にしてますね。
そうなんですね。直接 の、 その人と人とのつながりっていうところはすごくね、温かくこう、なんていうかな、もう人気者やしあるんだろうけど、なんだろうな、その規律とか、そういうのが息苦しかったのかな、
ね、
学校っていうそのね、
そう、枠っていうのが、枠が、本人の中ではイメージを伝えてくれた時があって、学校っていうのはものすごいこう固い鉄の塊の枠だって、だからグラウンドは入れるんですけど、青空が見えるし、一歩校舎に入るともう鉄のガチガチの建物の中に自分が鍵をかけて押し込められるイメージがあるって言って、だから本当になんか本人はあの言葉悪いかもしれないですけど、奴隷というかね、その閉じ込められる、牢屋に閉じ込められるイメージの感覚を持って毎日学校に行くのが怖かったと、いじめがあるわけでもなく、本当になんかこう辛いね、人間関係があるわけでもないんだけれども、その箱が嫌だったって、
すごい感受性ですね。
そうですね。
でもそんな話聞くとこうなんかゾワゾワっとしますなんか学校ってそうかと思って、ね、先生が悪いわけじゃないんですよね、お友達もね、でもそこに行くことっていうのが、そのシステムが、
あれの中では本当にこうある意味こう刑務所的と言ったら言葉悪いかもしれないですけど、うんうん、一歩入ったら出られないっていうイメージで、家に戻っても次の人のなんか長い鎖でつながれてて、うんうん、来いよ来いよって引っ張られるイメージなんですって、
すごいそのなんかあなんかありありと感じます私今。
それ聞いた時は私本当に、うん、あなんかこの子にそういったイメージを植え付けてしまったかなっていう自責の念とか、
う
ん、なんかやっぱりそう、ね、そういう風に彼が思ってきたことに気づいてあげられなかった申し訳なさがすごくあって、もうそこから本当にあいいよ行かなくてって
本当ですね、
本当に言えるようになりました、
ね、そうやって感じてるっていうのはね、うん、でもよく言葉にしてね、うん、表現してくれましたよね。
それがその、うん、泉さんのひらめくカードのきっかけでもあるんですよ。いや
なんかコマーシャルのようになってしまいましたあそうなんだ、絵から、
う
ん、
絵からイメージっていう部分もあって、うん、そこからこう自分の思いが出てきたっていうのがあって、最初はもう分かんないとかだったんですけど、うんうんうん、何回か使っていくうちに、そういう自分のイメージを伝えてくれるようになったんですよね。だから本当に最後の最後で明るい光が見えたっていう言葉を言ってはくれたんですけど、うんうん、もうずっとやってる間は暗くて、うんうん、私にとってはすごく明るいイメージなんですけど、暗くて閉じ込められてるとか、縛られてるっていう感覚だったみたいですね。
そうなんですね、でまあ言葉にしてこう出せたことで、うん、まああのね、彩子さんも分かるし、うん、まあ、本人もちょっと何か整理がついたりっていうのも、ね、うん、言語化したっていうことでできたかもしれないですね。あ、そうなんですか。いやすごい、でも感受性がすごいなと思って、
豊かだと思う、私もちょっと親ながら思いました、うんうん、
本当ですね、うん、でその人間関係が悪いわけじゃないのに、うん、っていうところがどうしたらいいんだろうと思いますね。
ね、
学校がどうしたらいいんでしょうね。
原因がないから、うん、
ないからね、
なんとも言えないんですけど、うん、でも本当にね、そういう風に感じてるんであれば、うん、やっぱり行かなくていいよっていうしかないし、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
でやっぱり親ね、親子でその別の道を探すのも本人のやっぱり今後のね長い人生の中で必要な一つのツールなのかなって、うん、本当に思いました、
うん、そうですね、うん、今はねもう元気に、
はい、うん、今はもう本当にあの用事のある時しか連絡来ません、うん、
まあそうですよね、
はい、それが普通なのかもしれませんけど、
健康的ですね本当にね、思春期でね、もう自分の足でしっかりとね、うん、ね、歩んでらっしゃるんでしょうね。
なんかね、ちょっと離れて暮らしてるので、うんうんうん、たまに会うと、あ、大人になったなって、そう、うん、思いますね。
それも素敵ですよね。いや本当に離れるっていうのは、ね、愛子さん自身もこう勇気というかね、手放す勇気っていうのはきっとあったんじゃないかなと思いますけどね。
なんか辛かったですけど、うん、寂しいけど楽しかったです。
うん、寂しいけど楽しかった、
楽しかったじゃないや、うん、あの楽しみでした、
楽しみ、ああなるほどなるほど、うん、
なんかね、寂しいけど本人が行きたいっていう気持ちを尊重した時に、うんうん、あ、ちょっと将来楽しみだったなって、
うん、なるほどね、うん、そうなんですね、
思いました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中、願いは空。
今日は石田彩子さんのお話をお届けしました。上のお子さんの不登校を支える中で、お子さんの心の中を表現した言葉を聞かせていただいて、ドキッとしました。お子さんの気持ちがね、胸に迫ってきて何とも言えない気持ちになりました。子供さんの感受性の豊かさってすごいですね。でもそれをじっくりと聞いてくれる彩子さんだからこそ、お子さんもお話ししてくれたんだろうなということも同時に感じました。この続きは来週のこの番組でお届けいたします。どうぞお楽しみに。この番組はピンチをギフトに変えるナビゲーター泉早苗がお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
にいっぱい宝いっぱい飛び出そうよ。